新約聖書コロサイ人への手紙1章23節と24節。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれを使えるものとなったのです。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。
3月11日大きな地震が東日本を襲いました。大津波が東北地方の海岸沿いの町々を飲み尽くしました。1万人以上の人命が一瞬にして失われました。原子力発電所がダメージを受け、放射能漏れが起こりました。発電所周辺に住む人たちは今不便な避難生活を強いられています。またやむなくふるさとを捨てて他の県に移り住んだりしています。嘆き、悲しみ、不安、怒り、失望が日本列島を覆っています。私たちもそういうことを見聞きするために本当に心が痛いますね。日本に家族、親族を残してアメリカに来ている私たちだけでなく、家族や親族を日本に送り出しているアメリカの多くの方々、いや他の国の方々、そんな人たちもどんなにか心配していることでしょうか。で、こうした災害が起こるたびに、神様がいるんだったらなんでこんなひどいことが起こるのか、そういう疑問を耳にします。神様が愛だったらなぜ人間が苦しむのを黙ってらっしゃるのか、神様が全能だったらなぜ災害を食い止めることができなかったのか、そういうことも耳にいたします。そういう気持ちがわからないわけではありませんけれども、私たちはこの世界がもはや神様の定めた完全な秩序の中にはないんだ、混乱の中にあるんだということを忘れてはならないと思います。人間が作り出した社会、国家、どこも完全なものはありません。戦争、内乱、不正、差別、圧迫、それはアメリカのような進んだ社会でも見られます。人間は愛と正義において進歩してきたかなと思えばまた逆戻りしてしまう。なるほど、科学技術は進歩しました、とても便利になりました。でもその便利さがかえって人間の精神を蝕んで、私たちはストレスいっぱいの生活をしています。物質的に豊かになりました。でもそれによってかって見られた人の心の豊かさ、温かさが失われてきているようにも思います。傷つき苦しんでいるのは人間だけではありません。自然界も同じなんです。歴史の中で火山の噴火、地震、洪水、嵐、干ばつ、飢饉などが起こらなかった時代はありませんでした。人類はいつもどの時代も自然の災害、国と国との争い、社会の不正、家族の問題、そして自分自身の内面にある罪の問題に苦しんでまいりました。神様はそうした人々の苦しみをずっと知っていてくださいました。ご覧くださいました。その苦しみから人々を救おうと常に手を差し伸べてくださいました。旧約時代、ご自分の民として選んだイスラエルが神様から離れ苦しみに陥った時、どうでしょう。神様はこう言っていらっしゃいます。イザヤの 65-2、 私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べた。神は私たちに手を差し伸べ続けられたのです。 なのにイスラエルは神様に逆らい続けました。その呼びかけに耳を塞ぎました。イスラエルがアッシリア、バビロンに滅ぼされた時、外国の人々はイスラエルの神様は自分の民を救う力がなかったのだ、そう言って物笑いにしました。イスラエルの人々はイスラエルの人々で、神様は私たちを見捨てた、そう言って神様の愛を疑いました。でもそうしたことが起こったのは、神様にイスラエルを救う力がなかったからではありません。神様がイスラエルを救おうとなさらなかったからではありません。神様がイスラエルを呼んだのに、イスラエルがそれに応えなかったのです。神様がイスラエルに手を差し伸ばしたのに、イスラエルはその手を振り払ったのです。神様は言われます。同じくイザヤ書の50章2節ですが、なぜ私が来た時誰もおらず、私が呼んだのに誰も答えなかったのか。私の手が短くてあがなうことができないのか。私には救い出す力がないというのか。神様の手は力ある手です。神様の手が力を救います。神は人を救うためにさまざまな仕方でその手を差し伸ばしてくださっています。私たちがその神の手を認めて、私たちの側からも信仰の手を差し出すならば、神は私たちの差し出した手をしっかりと握りしめてくださいます。もし私たちがそうした神様の呼びかけ、また差し出された神様の手に今まで気づかなかったとしても、それを無視してきたとしても、逆らってきたとしても、まだ遅くはないのです。それに気づいたら、その時点で神様に助けを呼び求めればいいんです。神様は憐み深いお方です。神様に助けを求めるのに遅すぎることはありません。神様は言われます。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめよう。普段真面目に神様を信仰していないのに、苦しみにあったら、その時には初めて神様に祈り出す、そういうのを苦しい時の神頼みと言って、まあ人は軽蔑するかもしれません。でも神様は軽蔑なさいません。むしろヤコブの5の13にありますように、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。神様は苦しい時の神頼みを奨励していらっしゃるのです。苦しみは人を痛めつけるだけのものではありません。そこから祈りが生まれます。信仰が芽生えます。苦しみは癒しの第一歩なのです。そこから始まった信仰を大切に育てましょう。祈りを続けていけばいいのです。そうするなら、たとえ苦しい時の神頼みから始まったとしても、自分の受けたあの苦しみが実は私を神様の愛に導くものであった、それが神の愛の呼びかけであったということが後になって必ず分かるようになります。どんな形であれ、神様の呼びかけに応えるものを神様は救ってくださいます。聖書に主の名を呼ぶ者は全て救われるとあるからです。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。詩篇126-5の御言葉です。信仰者たちは神様にあって苦しみが喜びに変わるということを知っています。でも今受けている苦しみがあまりに大きく深いと、苦しみを通して悔い改めに導かれますようにというようなことを聞きますと、なんだか自分が責められているように感じることがありますね。また他の人は私と同じ苦しみを体験していないんだから何とでも言えるんだ、そう言って人からの慰めや励ましを素直に受け取れなくなってしまうこともあります。私の苦しみは神様にさえわからない、 そう思ってしまうこともあるでしょう。しかし皆さん、神様にわからない苦しみって本当にあるんでしょうか。いいえ、ありません。神様は人間の苦しみを高いところから眺めておられるだけのお方ではないのです。人間と共に苦しんでくださるお方です。イスラエルはかつてエジプトで奴隷でした。さまざまな苦しみを通ってやっと自分たちの安住の地を見つけました。しかし周りの大きな国々にいつも苦しめられていました。神様はそんなイスラエルの苦しみを見て知っておられただけでなく、彼らの苦しみ痛みをご自分のものとして感じ取っていてくださいました。今日はイザヤ書からの引用が多いですけれども、イザヤの63の9、イザヤの63の9にこうあります。彼らが苦しむ時にはいつも死も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって死は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。もう一度読みましょう。彼らが苦しむ時にはいつも死も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって死は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。神様は人間の痛みや苦しみを超えた高い天におられて、そうした人間の苦しみ痛みがわからないのだ。そうではありません。聖書は神様は高い天におられても同時に地上にいる人間の思いを知り、その痛みや苦しみ悲しみさえも感じ取ってくださる、それを共有してくださるお方だと教えています。私たちと共に苦しんでくださる神、このお方を私たちは主イエス様に見ることができます。神の御子は人となって、人が味わうすべての苦しみ痛み悲しみを味わってくださいました。イエス様は生まれる前からも、また生まれてすぐ後も死の危険にさらされたお方です。貧しい大工の子として育ちました。ヨセフが亡くなった後はその手で一家の生計を支えるため懸命に働いたことでしょう。時が来て父なる神様の御心に従って宣教を始めました。しかしたちまち反対が起こりました。故郷の人たちに追放され、街道で教えることもできず、野宿をしながら野外で説教を続けました。多くの弟子たちが去りました。残った十二弟子でさえ一人はイエス様を裏切り、他の弟子たちはイエス様を見捨てて逃げていきました。理不尽な裁判によって有罪とされ、十字架に引き渡されたのです。十字架は歴史上最も残酷な処刑です。それは人を時間をかけてじわじわと殺していくものです。肉体の苦しみはもちろんですが、精神的にもこれ以上の苦しみがないほどに人を苦しめます。十字架にかけられた罪人の中には、その苦しみのために発狂する者も多かったと言われています。受難劇や映画で俳優がイエス様の役をして十字架にかかる場面がありますね。ほんのわずかの時間の演技です。でもものすごく大きな苦痛を感じるのだそうです。肉体的精神的苦痛に加えて、イエス様にとって最も大きな苦しみ、それは神から見捨てられることにありました。イエス様はあの十字架の上で人類の罪を背負い、その罪のために、私の罪のために、あなたの罪のために、神の裁きを受けたのです。それまで神様を父と呼び、神様との交わりの中にあった神の御子が罪人となって神様から見捨てられる、その苦しみをイエス様は味わいました。 神から見放された世界、それを聖書は地獄と呼んでいますが、イエス様は十字架の上でまさに地獄の苦しみを味わわれたのです。皆さん、このイエス・キリストが私たちの苦しみを知らないはずがありません。コリント第一10の13に、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。そうありますね。苦しい者にとっての本当に慰めの言葉です。皆さんも大好きな言葉の一つでしょう。この言葉の中に、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありませんとあります。これは一般的に誰もが体験するものだという意味かもしれませんが、私はこの人というのはイエス様のことであると考えています。イエス様の知らない試練、苦しみはないのです。神が人となられ、人と共に苦しみ、それによって人を苦しみから救ってくださる、ここに私たちの救いがあり慰めがあります。人はなぜ苦しむのか、神はなぜ人が苦しむのを許しておられるのか、聖書はそれに対して理論で答えようとはしていません。理論だけで人の心は慰められることもありませんし、励まされることもありません。神様は苦しみの問題に対して理論ではなく解決を示してくださいました。イエス・キリストが十字架で私の苦しみを苦しんでくださった、その苦しみによって私を苦しみから解放してくださる、またその復活によって私を苦しみからの救いを約束してくださっている。こうして私たちは礼拝に来て十字架を仰ぐときにの苦しみの問題の答えを十字架の中に見るのです。キリストは私たちのために苦しんでくださいました。ここに苦しみの問題への回答があります。それに悩む人は礼拝で十字架の前にひざまずくといいのです。聖書は同時にキリストの十字架のもとにひざまずく者に、キリストを信じる者たちに、キリストのために苦しむということも教えています。コロサイ 1-24 に、ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことですとあります。パウロが言ったあなた方のために受ける苦しみ、キリストの苦しみというのは、パウロが福音を述べ伝えるために今牢につながれている、そういうことを指しているのでしょう。また人々が正しい信仰に踏みとどまるために、それを保つために間違った教えと戦う、また人々の教えを健全なものにしていく、そうした牢獄のことを言っているのだと思われます。パウロは正しい信仰から離れてしまったガラテヤのクリスチャンのためにこう言いました。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。人々が霊的に成長するため、また教会がキリストの体として成長していくためには、大きな苦しみ、生みの苦しみが伴うのです。パウロが教会のために苦しんだ苦しみ、それは同時にキリストの苦しみでした。パウロがまだサウロという名前で教会を迫害するものだったとき、キリストはサウロに現れました。そしてこう言われましたね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。 サウロが迫害していたのは教会でした。しかしキリストはなぜ教会を迫害するのかではなく、なぜ私を迫害するのかと言われました。キリストの体である教会を迫害することは、教会の頭であるキリストを迫害することと同じだったからです。キリストは教会とご自分を同一視するほど教会を愛され、教会の苦しみをご自分の苦しみとしてくださっています。そしてキリストは今私たちにご自分の苦しみを私たちの苦しみにするようにと求めていらっしゃいます。パウロがキリストの苦しみの欠けたところを満たしていると言ったのはそのことですね。これはキリストの十字架での苦しみが不十分であったという意味では決してありません。キリストの苦しみはあらゆる人を救ってあり余るものです。私たちの罪の負債はすべてイエス・キリストの十字架によって支払われています。キリストの十字架の苦しみに何かを付け加える必要があるというのではないのです。しかしキリストを信じる者はキリストを苦しませるだけで自分たちは安楽椅子に寝そべっている、そんなことができないのです。キリストの苦しみが自分の罪のためであったということを知っている者は、キリストが今もこの世のために心を痛め、教会の苦しみをご自分の苦しみとしておられるのを黙って見ていることができません。主イエスと一緒に苦しみ、主イエスの悲しみを共にしたい。主イエス様は日々にそのお心に私たちのための痛み、苦しみ、悲しみを加え続けておられます。その一部でも自分のものにしたい。それがキリストの苦しみの欠けたところを満たしたい、そういう願いなのです。使徒パウロはピリピの手紙の中でキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストとの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです、そう書いています。これは私たちにすぐには理解できない、とても高い、まあ、神秘的とでも言っていいでしょう、そういう信仰の境地ですね。誰もが一気にそういう高いところに行くことはできないと思います。けれどもイエス様が私の罪のために苦しんでくださった、このことを知っている私たちはそれを心から感謝し、それにより頼み、そのことを深く思い見て、イエス様の苦しみを少しなりとも理解していきたい、苦しみの神秘をさらに深く知りたいと、そう思います。日本の震災で不安の中にいる人たち、アフリカで十分に食べるものもなく痩せ衰えていく人たち、アジアで親に見捨てられ物乞いと盗みをして生きるしかない子供たち、そうした人たちの苦しみ、それを単なる人間の同情からではなく、イエス・キリストの苦しみを通して理解していきたいと、そう思います。マザー・テレサが苦しむ人々の姿の中にキリストを見たように、キリストの姿の中に苦しむ人々を見たようにです。そしてこの私にとってキリストの苦しみの欠けたところを満たす、それはどうやってできるんだろうかと考えてみたいと思うのです。自らに欠けたところがあることを認め、霊的に満たされることを求める、これは良いことです。それは必ず満たされます。そしてそこからキリストの苦しみの欠けたところを満たしたいという願い、またそれができる力を受けることができます。でも自分の願い、自分の計画、自分の好み、自分の気分、それが満たされることだけを求めているなら、そこにはキリストの苦しみの欠けたところを満たす、そういう喜びは与えられないでしょうね。 キリストの苦しみのかけたところ、具体的には教会にかけているもの、教会が必要としているものなのかもしれません。私たちの教会には何が欠け、私たちは何を必要としているのでしょうか。その多くは霊的、内面的なものだと思います。もしそれが祈りであるなら、信仰を持ち忍耐を尽くして祈る、そのことによって欠けを満たしていきましょう。それが御言葉であるなら、一人一人がキリストの言葉を豊かに住まわせるために何ができるのか、それを考えて実行したいと思います。世の中は今就職難です。でも神の国はいつも求人なんです。教会の奉仕にはいつも人が足りません。今私たちは理事2名を書いています。もうすぐ4人の執事が任期を迎え、執事が足りなくなります。この賭けが満たされるように、キリストと苦しみを共にしていきたいと思います。私は ある教会で奉仕する機会があったんですが、その教会のバスルームに入りますと、御言葉の入りのですね、こうフェイスっていう英語で書いてあったのかな、その置物がさりげなく置かれていました。そして、一輪挿しが、そこに飾られていたんですね。どなたかがそっとしてくれているのだそうです。身近なところで皆さんもこんなのがあったらいいなと思う、そんなことに気づきませんか。それを補っていく、それが小さなことですが、教会の欠けたところを満たす、そういうことにつながるのではないでしょうか。このレントの期間、イエス様の十字架への足跡を私たちはたどっています。その苦しみに預かることがどんなことなのか、少しでも体験させていただきたいと思います。そしてその体験をもって私たちにできる一歩を踏み出していきたいと心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、御言葉に被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしているとあります。今まさにそのうめきが誰の耳にも聞こえるほど大きなものとなりました。あなたはそのうめきに決して耳を塞ぐことのないお方です。あなたの御霊はうめき苦しむ人と共にうめいておられます。日本の多くの人々が苦しみ、世界中の心ある人々がその苦しみを共にしている、この時イエス・キリストの苦しみの意味をさらに深く教えてください。レントのこの時、キリストの苦しみに預かることがどんなことなのかを聖霊によって教え、体験させてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。